はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、毎週水曜日お届けしておりますのは、私パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
さて、ズームでの番組収録もだいぶ慶華さん慣れてきましたですね。
そうですね、本当に。
はい、私も実は今日は車で移動中にですね、
はい、
収録をさせていただいておりまして、
はい
はい、うちのスタッフが車を運転してくれております。
はい
はい、慶華さんは今日は診療所ですか。
はい、そうですね、診療所からですね。
ね、
だいぶ暑くなりました。
暑いですね。
暑いです。はい、
もう今日の京都は本当に暑い。
はい、
うん、
これしげちゃん、ラジオなんでね、お顔は見えないですが、私たちはまあちょっとズームで顔を見ながらなんですが、
はい、
今年はちょっと焼け具合が浅いですね。まあ長雨があったせいですけどね。
うん、そうですね、コロナであまり出歩けていないということですね。
そうですね。
はい、はい、でもね、私秘密兵器をねちょっとこの度導入いたしましてね、この暑さに耐えるためにですね、はい、ワークマンに行ってきて、
はい、
よく建設現場で技術者がファンのついたベストとかジャンパー着てるじゃないですか。
はい、
ね、でバッテリーでファン回して、はい、で中に空気を送り込むというやつ、
はいはいはい、
あれをね実は今週から街頭演説の時に使ってるんですよ。
あ、そうなんですか。いや、今ちょっとね、私もちょっと拝見させてもらいながらなんですが、
これね、
この暑いのに何をスーツの下に着てもらえるかなと思ってたところなんです。
これズームでねお互い見えてるんですけど、これリスナーの皆さんにはちょっとお見せできないのが残念ですが、非常に涼しいです。
ああ、そうなんですか。
これね、最近ゴルフウェアなんかでもこういうの流行ってて、
はい、
2万円ちょっと、
はい、
2万2、3000円から買えるみたいなんですけど、
はい、
これはかなり優れもんですよ。
ああ、そうですか。うん、マスクがね暑いということもあるけど、それで冷やしとくとやっぱりマスクしててもだいぶ違いますかね。
そうそう、それでね、この、はい、私のベストタイプなんですけど、中で空気が入ってきて、
はい、
そしてこう中でこう空気が回って首のところから出てくるんですよ。
はいはい、
だからここに冷たいタオルでもね巻いておけば、よりその空冷機能が、冷却機能がアップするんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうですね。あ、それもいいかもしれないですね。
はい、はい、もうぜひね、はい、これワークマンでね買ったら、私1万4000円やったかな、
はい、
もうちょっと高かったかもしれませんけど、ぜひおすすめでございます。
はいはい、コロナ対策のね、はい、ちょっと補助にもなりますよね、
う
ん、マスクの。
そう、そうですね。はい、
本当に。
そうそう。もうマスクつけてて熱中症で倒れてしまいそうな方も、多分このラジオ聞きの方もたくさんいるかと思うんですが、
はい、
ね。
うん。
まあ、このコロナ対策でありますが、まあ、今日の日経新聞にも出てましたけども、
はいはい、
もっともっと簡単にその検査が受けられるように、ならなくてはいけないということで、で諸外国のねやっぱり検査の体制と比べると、
はい、
我が国はやっぱダントツに低いですね。
はい、ああ、これ、うん、ちょっと私も知り合いのドクターの方なんかとお話ししててね、今はもうあれなんですかね、指定感染症には入ってるんですかね、コロナは。
これはね、二類相当という位置づけになってるんですよね。
あ、二類で、え、二類、はい、一類、二類、三類
ですよね。
はいはいはい。
で、まだ正式になってるかどうかは、まあ、ちょっと私、今、この瞬間承知しないですけど、扱いとしては二類相当という扱いになってますね。
はい。はい。
そうなんです。
そうすると、まあ、今後は、一般医療機関というかね、うん、私たちの身近な医療機関でも検査が受けられるようになるという。そう
そ
う、
例えば京都府の医師会なんかはですね、まあ、行政検査としての検査でもありますので、京都府と集合契約を結んで、
はい、
京都府の医師会の会員さんであるかかりつけ医であれば、
はい、
その検査がね、 しっかり、はい、行うことができますよという体制作りを目指していただいているところなんです。
はいはい。
はい、ただ全国的にですね、約3000の、
はい、
まあ、医療機関などですね、実際その、はい、検査ができる医療機関というのは全体の 3% ぐらいに限られているのが実際なんですよ。
ええ、
だからそのもっと行政的な手続きも簡単にしてほしいと、
はい、
いうことを今日は日本医師会がですね、ええ、政府に提言をしたという記事がちょうど日経新聞にも出てたところで、はい、
ええ、
やっぱりこの検査体制を抜本的に強化しないことには、
ええ、
コロナとは戦えないですよ。
うん、まあ、コロナに関してだけでなくね、もうすでに指定感染症っていう法律の中で、その1類も2類も、まあ、3類まで、
うん、
検査基本的にはできる状態なんです、うん、なんだったら、うん、コロナも決してその他の疾病とね、うん、リスクが、高いという管理下にならないと思うんですよね。
そうですね。今唾液を使ってそのコロナウイルスの検体を取り出し、まあ、それを使った PCR 検査とか抗原検査がですね、症状あるなしかかわらずしっかり精度が出るんだということも確認できてるんで、唾液からそのウイルスの検体を取ることになればですね、相当検査を通した感染リスクは低くなるんですよ。
そうですね。
そう、だからこういう唾液を使った検査を広めていくことで、
はい、
もっともっと実施件数を伸ばすことができるはずなんですが、まあ、現状まだまだ低いですね。
はいはい、
うん、
まあ、本当、身近なところでもね、まあ、起こってくる可能性が高いとされてるんであれば、そうそう、身近なところで検査ができる状態に早くなってほしいと私は思いますね。
そうですね。
やっぱりそれは安心につながります。
そうなんです、うん、でそれで誰しも彼しもその不安だからということで、まあ、1回、まあ、3万円程度する PCR 検査をその毎日毎日受けてもらうわけにはいかないので、
はい、
やはり実際コロナの患者が見つかりました、
はい、
そして見つかった患者さんと接触の履歴がありますと、はい、いわゆる濃厚接触者をですね、いち早く見つけて検査を受けてもらって、はい、その結果に応じて迅速に対処するという、これがもうシンプルで基本戦略だと思うんですね、うん、
はい、
だから私今度西村担当大臣と2人でちょっと会う時間もらったんですけど、
はい、
この番組でもご紹介申し上げた、
はい、
その接触確認アプリで、陽性者との接触があったよっていうお知らせが来た場合は、
はい、
もう無条件に症状ありなし関係なく、はい、もう検査がすぐ受けられるんだというような体制に持っていきたいと思ってます。
はい、
はい、そうするとね、経済や、まあ、社会の面においても、もう必要以上のその規制をかけることも、ね、少なくなりますからね。
はい、
はい、疾病対策と、ま、
はい、
経済対策両輪でしっかりと頑張っていきたいと思います。
お願いします。また来週も、はい、いろんな新しい情報よろしくお願いします。
そうですね。ではまた来週。
バイバイ。